あ、こんばんは。株式会社アドダイスの、伊藤と申します。これから、ソロモンデバイスという、IoT と AI を簡単に導入できるシステムを、用法に適用した事例について、皆さんにご紹介したいと思います。私の会社はソロモンというコンセプトを提唱してまして、ソーシャルグラフの技術とロケーションの情報、そして、モバイルと、通信モジュールからですね、得られる情報というのをネットワークに載せることによって、人工知能のフィードバックを可能にするような、ソリューションを提供しています。で、その中で今日は、ソロモンデバイスというですね、代表的なソリューションというのを、ご紹介させていただきたいと思います。で、今日はですね、どんな方が、コンパスの申し込みを見てもですね、いらっしゃるかわからなかったんですけれども、勝手に事業会社の方と、まあ、IT 事業者の方と、コンサルの方とかがですね、まあ、いらっしゃるのかなと思ったんですが、まあ、事業会社の方には、IoT とか取り込むっていう課題をですね、まあ、上司から、ミッションを与えられている方もいらっしゃると思うんですけれども、イメージが湧くような。で、IT 事業者の方とか、コンサルの方にはですね、あ、こういうような、シーズがあるんだったら、課題を解決できるなっていうようなですね、イメージを、持つことが、できたら、嬉しいなと思います。で、ソロモンデバイスとは何のかっていうことなんですけれども、こういうですね、スマホぐらいの大きさのものからですね、まあ、センサーをはわしてまして、取り付けるだけで、まあ、既存事業を、IoT 化できると。で、管理対象に、まあ、箱のですね、取り付けるだけでですね、内部のですね、状態を、遠隔で監視することができると。で、スマホのアプリをですね、まあ、提供しておりますので、人の判断とかですね、措置、っていうのをですね、取り込むことで、センサーのデータとですね、人間の判断と措置とをですね、総合して学習させて、新しい、人工知能のですね、ソリューション体験というのを提供するようなものです。で、実際に、これは、出荷して、まあ、すでにこう、事業展開が始まってまして、まあ、こういうようなですね、ちっちゃなソリューションなんですけれども、これを、管理したいものにこう取り付けるだけでですね、まあ、そのものの状態っていうのを遠隔で、監視することができるようなソリューションです。これはシステムの構成なんですけれども、まあ、管理対象、まあ、スマホの隣のですね、箱のアイコンが、まあ、管理対象のイメージなんですが、そこに、ソロモンデバイスをくっつけていただいて、で、サイトのですね、情報、まあ、温度であるとか湿度であるとか、まあ、いろいろな、取りたい情報をですね、お焼きにのシンクにですね、送って、で、センシングして収集したデータを、クラウドの外に送ると。で、それと合わせて、オンサイトとオフサイト両方でですね、人間の措置とか判断っていうのを、アプリを通じて、吸い上げていくと。で、センシングしたデータとですね、人間の判断と措置というのを、まあ、突合することによって、究極ではですね、人が動くっていうのは、まあ、例外的な対応のみと。で、アクチュエーターを介して、まあ、環境制御するというようなソリューションっていうのを目指しています。で、一般的に IoT と言われる場合は、まあ、センシングするデータからの収集がメインになっていると思うんですけれども、アドダイスが提供している、ソロモンデバイスの、IoT AI の特徴というのは、業務管理アプリを通じて人の判断であるとか措置っていうのをですね、吸い上げて、センシングしたデータとですね、突合することによって、まあ、よりですね、深い、人工知能をですね、まあ、実現するということが特徴になっています。で、それによってですね、過去、センシングして得られたデータであるとか、あるいはその実は、アプリっていうのはですね、カルテアプリを提供してるんですけれども、カルテを通じてですね、人間が、入力したものとセンシングしたデータとがですね、まあ、あるパターンを示した場合には、あなたは過去にこういう判断をしましたよとかですね、まあ、そういうサジェスチョンをすると。で、 まあ、人間の判断とか措置を代行していく、で実質的に制御していくようなソリューションっていうのを提供していきます。で、まあ、やはり、今日ですね、マイクロソフトの、増渕さんにお声掛けいただいて、皆様の前でお話しさせていただく機会をいただいたんですけれども、やはり、具体的なですね、分かりやすい事例があるということで、まあ、お声掛けいただいたのかなと思いますので、用法にですね、このソロモンデバイスを適用した、B センシングっていうプロジェクトがありますので、まあ、そちらのプロジェクトのお話をさせていただきたいと思います。これは、IoT と AI のですね、というキーワードであるとか、まあ、攻めの農業であるとか、まあ、最近 TPP でわーわー言ってますけれども、で、それから地方の創生ですね、まあ、地方に、まあ、なかなかいい産業がないということで、これをですね、まあ、一つの起爆剤として、まあ、注目されています。で、このですね、プロジェクトの特徴っていうのは、やはり、SI、まあ、SI というかですね、まあ、システム開発者のですね、妄想で作っているシステムではないというところが、まあ、特徴になってまして、現役の予報家がですね、まあ、元 IBM マンなんですけれども、こういうことが本来 IT だったらできるはずなんだけど、養蜂家になってみたら、とても辛いとか、こういうことができたらいいのになとかっていうふうに思い描いていた、漠然としたソリューションというのをですね、ソロモンデバイスっていうシーズがあって、まあ、すでに動く形であるじゃないかというところから、自分が持っているですね、ニーズにフィットする形でソリューションにまとめているというようなところが特徴になってます。で、サービスの、構造なんですけれども、まあ、先ほどご紹介したようなですね、取り付けるだけで、管理対象の状態が分かるですね、ソロモンデバイスを、まあ、管理対象にこう取り付けますと。で、アプリケーションを提供してですね、まあ、そのアプリを介して、ユーザー体験っていうのを提供して、内部の、まあ、状態をですね、分かるようにしてあげると。で、あるいはそのカルテアプリを提供して、まあ、どんな判断であるとか、まあ、措置を行ったのかっていうのをですね、記録できるようにすると。で、あとですね、やはり生産者っていうのは、社会に対して価値を提供して、まあ、付加価値を高めたいと、まあ、平たく言うと、まあ、高く売りたいということですね。まあ、出荷ラベルに、まあ、今までだとブラックボックスだった生産履歴っていうのをですね、QR コードからですね、確認できるようにして、トレーサビリティ情報を提供するというような、仕組みになっています。このように、まあ、用法と IoT AI が、出会ってできたものっていうのが、まあ、B センシングっていうプロジェクトです。で、このですね、まあ、皆さん、養蜂やったことがないと思いますので、どんな環境でやってるのかっていうのがちょっとイメージがつきづらいと思うんですけれども、この赤いアイコンですね、この養蜂家、広島の実際にこう養蜂してるですね、養蜂家の拠点はここにあるんですけれども、養蜂場っていうのはですね、一つには、広島県と山口県のですね、県境に一つ、大竹っていう町があるんですけれども、で、あと、世界遺産のですね、宮島のですね、裏の方にもう一つ、まあ、彼の家からは、まあ、これもフェリーで行かないといけないので、5、6時間かかってしまうと。で、もう一つの養蜂場は、江田島っていう、海軍兵学校とかですね、自衛隊の、基地があるところなんですけれども、そこにあって、やはり、5、6時間かかってしまうんですね。で、まあ、実は、まあ、別の四国とかにもあったりするんですけれども、もうそうなるともう1日2日まるまる潰れてしまうんですね。で、今までだと台風とかが来たらもう心配になってブラックボックスになってしまっているので見に行かないといけないわけなんですね。だけれども、まあ、何もなかった場合も行かないといけない。5、6時間かけてフェリー代であるとか、まあ、ガソリン代も結構バカにならないですね。そういうような、かなり大変な環境で、養蜂っていうのは行われていると。で、さらに、 これは蜂の巣箱の中にこう巣板って呼ばれるものがまあ入ってるんですけれども、この巣板っていうものですね、まあ一つ一つチェックしないといけなかったんですね。かなり遠く離れた場所に行かないといけないと。で、かつ一つ一つ炎天下でチェックしないといけないというですね、まあ、かなりこう労働集約的な、ものがありまして、で、ここでかなりのコストがかかるために、それが、まあ、商品のコストに跳ね返ってしまって、蜂蜜のコストがですね、なかなか厳しいものになってたと。まあ、生産量も、一定のところでこう頭打ちになってしまうし、値段も、なかなかよろしくないと。で、そこをですね、解決しないといけないと。で、まあ、実際これデバイスをですね展開してみてる、場所なんですけれども、こうやって蜂の巣箱の中に、まあ、そのボンデバイスを突っ込んで、で、まあ、内部の状態っていうのが分かるようになるわけなんですね。で、まあ、これはダニがいるかどうかっていうのを、まあ、チェックしてるんですけれども、こうやってこう丁寧にチェックして、で、まあ、今までだと全てがですね巣箱の中を開けないと分からなかったんですけれども、こうやってこうデバイスを差し込むことによってですね、蜂のですね、健康にやってるかどうかっていうのがですね、まあ、分かると。いうような、ソリューションになってます。で、これによってですね、まあ実際相当な、数の、蜂の巣箱、多いよ他だと、まあ、100箱から200箱ぐらい以上をですね買うんですけれども、まあ、少ないよ他だと20箱から40箱ぐらいでいっぱいいっぱいになってしまうところがですね、まあ、かなりの、生産性の飛躍を、まあ、可能にすると。であと、やはり蜂蜜の価格っていうのがですね、今のようにこうブラ、今までのように、まあ、ブラックボックスになってたことで、ブランド化されたものだと 100g1200 円ぐらいとかですね、まあ、1000円とかで売れてるんですけれども、まあ、通常の蜂蜜って 100g の300円から500円ぐらいでしか売れてないんですね。で、それを、ブランド価値、まあ、生産の履歴とかですね、まあ、ストーリーっていうのを、まあ、IoT でせっかく情報が取れるわけなので、まあ、これをユーザーにですね、まあ、届けることによってで、顧客のコミュニティを形成して、で、より高いですね、付加価値というのを実現するようなソリューションというのを目指しています。で、まあ、消費者に向けては、安心と安全の価値と。で、まあ、それを通じて、ブランドストーリーをきちんと、社会にお届けすることによって、まあ、高く物を売れるようにすると。で、まあ、たくさん売れるようにすると。で、そういうような、付加価値が高いものを、まあ、頑張っていっぱい作りますよということで、まあ、高い生産性っていうのを実現するということで、地方創生に資するプロジェクトとしてもですね、まあ、単に IoT にとどまらず、社会を変える力があるということで、まあ、非常にこう面白がっていただいているんですね。で、まあ、ソロモンデバイスっていうのはですね、まあ、導入環境の特性に応じて、まあ、構成を調整するんですけれども、蜂の場合はですね、蜂の巣箱ってこんぐらいの大きさの巣箱なんですけれども、まあ、その中に女王蜂が1匹だけいまして、その女王蜂がですね、まあ、2万匹から3万匹のコロニーを形成してるんですね。で、それは一つの、まあ、社会的な生物で、まあ、いろんな温度を調整したりとかですね、死骸を外に出したりとかっていう、行動をしてるんですけれども、それの遺伝子がですね、3つトリガーがありまして、温度と湿度とから二酸化炭素の濃度が、引き金になって一定のパターンの行動っていうのを起こすんですね。でですね、まあ、実は二酸化炭素濃度のセンサーっていうのは結構大きいんですね。大きい上に、まあ、それに高いんですね。値段が高い。まあまあ、ものによっては10万ぐらいしたりとかですね、まあ、蜂の巣箱を全部につけるにはまあ高すぎるし、大きすぎて入らないと。で、まあ、ミツバチ科学研究センターというところの主任教授のですね、まあ、中村先生の、アドバイスも、いただきまして、蜂の遺伝子のですね、まあ、トリガーの中で温度と湿度っていうのが、まあ、やはり、一番大事なもので、 CO2 が分からなくても、かなりのことが分かるというアドバイスもいただきまして、で、その結果、 このような温度と湿度とですね、のセンサーというのを取り付けるというような構成にしています。でこれは、実際導入する事業環境によって、選定するものというのは変わっていきますので、今お伝えしたような大きさであるとか、あるいは、やっぱりビジネスに入れる場合高すぎると、使えなかったりするので、コストであるとか、あとはアナログセンサーとかデジタルセンサーとか、いろいろあるので、導入までの時間をですね、どんぐらい急ぐのかとかですね、そういったものっていうのも関わってきます。こういうようなソリューションを提供することによって、実際、アプリを通じて、たくさんの巣箱っていうのをですね、効率的に管理することができる。100箱とかですね、大量になってくると、どの巣箱に対してどういうような作業をしたのかっていうのがですね、やはりカルテを見ないとわからないということになって、で忘れてしまってるから無駄に開けてしまうとかですね、無駄に見に行くっていう行動を取ってしまうので、これはなくなると。で、センシングすることによってわざわざ行かなくても分かるということで、所要時間が短縮できて、生産の効率化が上がると。で、トレーサビリティ情報を提供することによって、付加価値高く、物が売れるということで、実際こう導入してみて、今までは心配だったらとりあえず行くっていうことだったんですけれども、やはり導入後はですね、可処分時間が増えていると。で取り巻く社会の方からしてもですね、生産履歴がですね、きちんと分かるというところで、安心と安全と、楽しめるストーリーっていうのが伝わっていると。で、生産者の、生の声として生産量の増加に取り組めるということでですね、やはり非常にこう満足していただいていると。でこれは、東急のですね、東横の渋谷の本店のところでですね、即売会をしてた時の、写真なんですけれども、やはり付加価値が高い商品がですね、きちんと売れていくんだなと。で、農水省のですね、主催のアグリビジネス創出フェアというところにもですね、お声掛けいただきまして、生産者と一緒にですね、事例のご紹介もさせていただいて、たりとように、適用事例が増えるようにですね、いろんな、活動をしています。今日、これが最後のスライドなんですけれども、皆さんの事業もですね、人手をかけすぎてるんじゃないかとか、時間をかけすぎてるタスクがたくさんいっぱいあるなと。であるいは手間かけすぎているタスクがなんかこうあるんじゃないかなっていうふうにこうですね、連想を、巡らせていただいてですね、それが、今回用法っていうですね、かなりアナログで IT 化とかそういう世界とはですね、無縁なものでもこれを導入することによって IoT 化に成功していますので、これからまだまだたくさんの事例を作れるというふうに思ってます。で、本日私がご紹介したような、用法っていう世界とはですね、違う皆さんの、事業領域であれば、いろいろなIoT 化っていうのが、できるんじゃないかなと思っています。はい、じゃあ本日はご清聴ありがとうございました。